エルサレムに登りたいというパウロの願いが叶いまして、そしてエルサレムの教会の指導者であるヤコブや長老たちとも出会いました。でその際に、ヤコブから、あなたに対して誤解している兄弟たちもいるようだと、なんかあなたは、外地で、モーセの律法に従わなくてもいいと、あるいは割礼を受けなくてもいいとユダヤ人たちに言っているそうだと。でそんなことはないに違いないと私たちはちゃんと分かってるんだけども、それで提案したいんだけど、私たちの仲間に、まあ、4人の、兄弟がいて誓願を立てようとしている、立てていると。でこれこのものの費用ですねなどを出してくれないかと。であなたも神殿に行って、一緒になって、彼らと共に祈りをしてほしいと、まあ、こういう提案をするわけですね。でそうするとそれを見てパウロさんも神殿を大事にして、そして儀式も重んじておられるということで、誤解してた人たちも私たちは間違ってたと、パウロに対して認識が間違っていたということで、穏やかになるだろうという、まあ、そういう提案ですねを出されたわけです。でパウロさんはそれについて、いや私はそれはどうも従いたくないというようなことは言わなかったということですね。立法に対して、従っている人たちの前であえて、それに反するようなことを言う必要はないと、波風を立てる必要がない場合は、彼らの言うことを耳を傾けてもいいんだと、まあ、どうでもいいことっていうかな、信仰上どうしてもそれは譲れないということは守らなきゃならないけれども、それ以外のことについては相手の立場を尊重してそれに従っていけばいいという、そういう考えですね。これは非常になんかパウロさんは節操のない妥協したような姿勢をとっているというふうに思われるかもしれませんが、そうではないんですよ。争い事をできるだけ避けるということは大切なことであって、どうでもいいことについて、ガタガタガタガタ言って混乱をさせるというか、そういうことは慎むべきであるという立場ですね。譲るべきことは譲ってよろしいという、しかし譲ってはいけないことはしっかりと守らなきゃならない、まあ、そういうことでどうでもいいことはたくさんあるんですよね。でそれについては相手に席を、まあ、譲って相手の意見を聞いてそれを受け入れていくということも大切なことだと。だからまあ偶像礼拝なんかでね、お肉が捧げられたものが、市場で売られるわけですが、でそれについて、まあ、ユダヤ人たちは偶像に捧げられたものは汚れてしまったんだからその肉は食べてはならないというように考えているわけですね。思い込んでいるわけですよ。思い込んでると思っているわけですよね。そしてそれを守ることは信仰であるかのように思っている。で、パウロさんはからすればね、偶像なるものはそもそも存在していないっていうわけですよ。神様、唯一の神様はだけが存在しているんだって。偶像なるものはいっぱいありますわね。偶像っていう偶像はいっぱい世の中にはいっぱいありますが、そこに捧げられたからといってその肉がね、その偶像によって汚されるなんてことはないっていうんですよ。肉は肉でしかないんだっていうわけですよ。偶像なんかそもそも存在してないからって、これが基本ですね。だからそういうことについて汚れてるか汚れてないかっていちいちここ良心を痛めてはいけないっていうわけですよ。食べたらいいっていうんですよ。そんなまま口から入ったら外へ出ていくだけの話であって、まあこれはイエス様の考え方でもあるんですけど、偶像なんか存在してないんだから それについて恐れる必要がないって言うんですよ。なんかそこに列席したらもう汚れてしまうだとかって、そんなことないって言うんですよ。そもそも存在してないのに、なんで汚されるんですかって、まあ、そういうようなね、あの態度ですね。ですから、まあ、ユダヤ人たちと一緒に食事をする場合にはユダヤ人はそういう考え方を持っているから、ユダヤ人の手前あの食べないでおくと、自分はいつでも食べてるんだけども、その時には遠慮して食べないで、ユダヤ人たちをつまずかせないようにすると、これでよろしいってわけだね。どうでもいいことについて私はまたそこで主張してね、神様は唯一なる神様しか存在してないんだから、偶像なのの神様は存在してないから、あのそれによって汚れるなんて起こらないよって言って我を張っちゃあかんって言うんです。そこで我を張ってユダヤ人たちとこう喧嘩して何の得があるんだと、そういう時には譲ってあげなさいっていうわけ、相手の立場を尊重してで食べないでやりなさいと。でそういうことはたくさんありますよと、世の中には 相手の立場も、相手がそう思ってる時にはそういうことをまあまあ指摘しないでね、その時はですよ。ただし行き着くちゃんと示すべき時は示さなきゃならない時はありますね。偶像に恐れちゃってそしておどおどしてるっていう時にはちゃんと偶像なんか存在してませんよっていうことをちゃんと教えてあげなきゃならない時もあるんですよね。そして解放してあげる、そういう悪霊なるものから解放してあげるっていうか、そういうことの必要もありますけども、そうでない場合がたくさんあるんで、そういう時にはどうでもよろしいと、どうでもいいことは相手の言うことを聞いてそれに従ったって構わないという立場ですね。でパウロさんはの願いはね、何としても一人でも多くの人を救いたいと、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと誰でも一人でも救いたいんだということなんですよね。だからユダヤ人にはユダヤ人のようになって、そして福音を説くチャンスを見て、説くときには説くと。だからユダヤ人というようなユダヤ人のときにはユダヤ人のようになると、ギリシャ人にはギリシャ人のようになると、何としてもその人を救いたいからだと、その人が本当のものを真理に触れてもらいたいために入っていくんだと、その世界に入っていくんだと。入っていかなきゃ救うことはできませんよね。イエス様も、私が来たのは罪人を救うために来たのであると、義人を救うために来たんじゃないと、義人はもう自分で救われてると思ってるわけでね、医者は健康な医者はものには医者はいらない、いるのは病人であると。そうするとその人を救うためにはそこへ行かないとあかんわけですよ。病人のところに行かなきゃならない。ユダヤ人たちは行かないんですよね。病人は汚れているってわけで、神様から罰せられているんだからそこへ行ったらあかんっていうわけで行かないわけでしょ。それじゃ救わその人を救うことできませんよね、病人を。私はそこに行くって言って、それはイエス様は汚れた人と一緒になってるって言ってバカにされるんだけども、あえてそういうことの非難は受けてね、入っていったわけでしょ。そういうことも必要なんですよね。でしかし各地ではもうパウロさんはユダヤ教を否定しているというような噂がこう立っていて、ね、暗殺の計画がずっと練られてたりもしていたわけですから、そういう中からエペソでの人がどうもこうやってきてたわけね。まあその五旬節というようなそういう祭りがあったもんだからやってきてきてた。それでパウロさんも来ているということが分かってですね、あのパウロは実はこう異邦人を神殿の中に入れ込んだっていうようなこと噂を立ててですね、で捕まえてやっつけようという。そこでパウロさんはまあその引っ張られていってですね、神殿の中はガチャガチャになっちゃって、だから隣にローマの兵舎があるわけですね。エルサレム神殿の中で暴動が起きた時にはそこからすぐに兵士がローマの兵が行って沈めるという、そういうこと体制、ユダヤ人ってのは御しがたかったんですね。ものすごくローマ人からもしてももういつでも注意しとかないととんでもないことを起こすということ でローマの隣の兵舎からわーっと兵隊たちが入っていってですね、そして 騒ぎを収めようとした。でパウロさんを捕まえてですね、引っ張ってきたって、二重のロープでもって使いやって、そして担ぎながらこうもう兵舎に連れてくるっていうのはね、もう大変な騒ぎになったんだね。で捕まえてきて、まあ、戦卒長、千人隊長ですね、そのところに、そのものが尋問するということになったわけです。そしたら、まあ、パウロさんは、ちょっと待ってくださいませんか、あの民に向かって、この民にね、私の同胞に向かって、ちょっと私、弁明したいことがあるのでって、ギリシャ語で話したって言うんだね、ちょっと待ってほしい、ちょっと話したいからって言って、ギリシャ語で話した。お前ギリシャ語話せるのかっていうことになったっていう話もちょっと載ってますね。まあこの人は話せ、普通ね、ユダヤで育った人っていうのは、まあ、国際語であったってなかなか話せないっていう。パウロさんという人はだからユダヤ人であるってことに対してものすごい誇りを持っていた人である。で自分は勉強してきてるわけでしょ、もう立法を学んだ、幼い頃から立法を学んで、ガブリエルという人の立法の学者であるが、その学者のもとで勉強した。で当時同じ年齢の中で私はトップであったとさ自分で言うぐらいに勉強したんだね。この人誰にも負けてなかったって。で立法の隅々まで学んでるって言ってるわけですよ。だからね、そういう誇りを持っている人だったんですね。まあこのことをだから理解してもらいたいわけですよ。何としても私という人間を誤解してるんじゃないんですかと。私はあなた方と同じように国を愛し国民を愛ししてきてるしてるものなんだと。でもこの私が神によって選ばれて、特別に選ばれて異邦人伝道へ行けと命じられたので行っているのだと。これは神様のご命令なんだと。だから神様のご命令だから異邦人伝道するということは、ユダヤ人をこの対して決別するという意味じゃないんだよと。ユダヤ人をこよなく愛し、そこに立脚はしているけれども、神様の御用としてに選ばれたんだと。このことを理解してほしいっていうことなんだよね。そういうことを今日の箇所は言いたいところですよ。だからパウロさんはローマ書の書いてるところでは、私はキリストから引き離されたって意に介さないというほどに言ってるでしょ。キリストだけが全てだと、その救いはここだけだと思っているんだ、それを語っている人なんだけど、ユダヤ人のために、ユダヤ人の救いのためにはキリストから引き離されたって構わないと。それほどにユダヤ人を愛しているんだと。ユダヤ人の一人でも救われていることを願ってやまないのだというほどなんですよ。それほどのにユダヤ人を大事にしているわけ。だからそのパウロの本当の気持ちをね、私たちも汲み取らないといけない。パウロさんはもうキリストとくっついたから、ユダヤ人なんかはどうでもいいって思ってたなんて、そんなことはないんですよ。ひたすらユダヤ人のために尽くしたいと。でも今のところはそれをやればやるほどユダヤ人から憎まれると。暗殺さえも計画されるという、その苦しみをね、パウロさんは語らんとしているんだと思うのね。あなた方は誤解しているんだと、私を誤解していますと。それを理解してほしいということを言いたいんでしょう。それが弁明となってここに出ているんだと思うのね。でまあいいでしょう。要するに兄弟、お父さんって言ってヘブル語でこう喋ってですね、そしたらみんな静かになったと。パウロさん何を話すんだろう、自分たちの国の言葉で話してくれてると聞こうじゃないかっていうなったというんだね。でパウロさんはそこで話しだしたっていうことですね。 で自分と自分の生い立ちですね、それから、ヘブル、改心、パウロは自分は教会を迫害してやまなかった人間なんだと、あなた方と一緒で今日こういうキリスト者というのは許されないと自分も分かってたし、そのためにこの迫害を加えたんだと、ダマスコまで行ったんだと。で大祭司からダマスコ宛ての街道、ダマスコの街道に宛てにですね、このサウロという人物はエルサレムから使わされたキリスト者を弾圧するために使わされた人物であって、この人物の言うところをいちいち聞いてあげてくれと、捕まえて、エルサレムに連れて行くことになっていると、クリスチャンをね、そういう手紙までもらうほどに熱心だったっていう、あなた方の気持ちがわからないわけじゃない、全く一緒だった、そこに私はいたんだし、その指導者でもあったということを言ってるわけですよ。理解できないわけじゃないんだと、あなた方と同じ思いだったと。ところがね、神様によって捕まえられたと、ダマスコの途上で、サウロサウロ何をやってんだと、ね、あなたは私を迫害しているということで、ね、鞭を蹴れば傷は自分の方に来ますよって、まあそんな内容でしたってね、サウロなぜ私を迫害するか。だからパウロさん、サウロはパウロと名前変わるわけですけど、あなたはどなたですかって、まあ、突然その、前後しまして申し訳ありません、光がバーンと来て、でその落馬したんですよね。その時に声がかかって、キリストの声が聞こえた、私はあなたが迫害しているイエスであるというような。でもその時にあれでしょう、イエスは死んで十字架にかかって呪いの死を受けて死んだというから、ユダヤ人の立場ですね、十字架にかけられて殺される者は神からの呪いを受けるということになってますから、イエスは呪いの死を受けて地獄に落ちたんだと。でユダヤ教は邪悪なる宗教である、宗教のボスを殺してですね、ユダヤ教を守ったと、でそういうことを思ってるわけですよ。でパウロさんもそうだと思ってるわけです。ところが今生きて自分に声かけてるわけですから、イエスは死からよみがえったっていう、神の右に座について全権を握っているっていう、そういうことをですね、分かったわけですね。どうしたらいいですかって言ったら、ダマスコに行けと。ダマスコに行ったら全てが分かるからって、目が見えなくなってたもんだから手を引いてもらって行きましたって、ね、そういうことをずっと言うわけですよ。だから逆転し、自分が今までの生き方と違った生き方が起こったのは、ただただ生ける誠の神によって捕まえられたからだと。でそのしかも それはイエス・キリストというお方によって捕まえられたからだ。これを理解してもらいたいというわけですよ。あなた方と一緒の気持ちにいたんだけれども、私がこうなっているのは神の御心によることなんだということをですね、自分の改心の体験を語ることによって理解してもらおうとしたわけだね。そしたらもうその途端、もうみんなわーっとまたなったっていうことがその後にまた出てくるんですけどね。まあそのあれですね、ただ今から注意したいことを言います。この20、17、 17節以下ですね。これはどういうように理解したらいいかということなんですよ。9章のところではね、今まで私たちが改心をの話を聞いてきたでしょ。パウロさんの改心の話は何回も聞いてますけど、パウロさんはダマスコに行きまして、そしてアナニアという人によって目が癒された、だから目から鱗という、鱗が落ちたようだったというね、そういう目から鱗っていう、その言葉は聖書から来てんだよね。目から鱗が落ちたって、 そして見えるようになったっていうことなんだけど、そうしたらね、その時のことはね、こう書かれてます。そこからも彼はね、ダマスコで伝道しだしているわけですよ。イエスはキリストだっていうことをみんなの前で言い出して、初めはダマスコの人たちもクリスチャンたちもみんなキョトーンとしてるわけだね。自分たちを迫害してきた人がキリストのことを伝道してるよっていう、どうなってんの一体っていう、みんな疑いの目を持ってパウロさんを最初見たんだろうね。ところがアナニアさんだとか他の人らがですね、パウロさんという人のこの出来事、ダマスコ途上の出来事をですね、神様が彼を捕まえて改心させたという、そのことを伝えるわけですよね。だからパウロさんは受け入れられていったわけですよ、ダマスコの教会で。ところがね、今度はダマスコのユダヤ人たち、ユダヤ人のユダヤ教の人たちはね、ダマスコ、パウロさんを裏切り者と見たわけですよ。私たちのために来てくれたと思っていたのにもかかわらず、ユダヤ教徒ですよ。そしてユダヤ異端者である、ユダヤ教の異端者であるキリスト者、これを弾圧してくれると思っていたのにですね、向こうにくら替えしちゃったというわけだから、裏切り者だというわけだ。それでね、そのユダヤ教徒たちはですね、パウロさんを捕まえて殺そうに、心殺しにかかったわけですよ。そしたらパウロさんはダマスコのその町の城壁の事態にね、今こう窓が開いてるわけですけど、家々があるわけですけど、だいたい城あれでしょ、向こうは城の中に、お城の中に町があるわけですよね。どこもかしこもみんなそうなってるわけ。中国だってみんな城の中に町があるわけですよ。日本は違うけどね、日本は城壁なんかないわけですよ、開けっぱなしだ。お城 の塀の中、塀からですね、吊るし下ろされて逃げるんですよ。パウロさんは捕まえに来た人がいるっていうことで、ね、逃げてどこ行ったか言ったらわからないのね。この話はここはあるところではアラビアに行って、その後3年間ぐらい、隠遁生活をした、キリスト教今までのずっと生活を振り返って神学をしたっていうかな、学問、聖書をもう一回読み直してイエスがキリストであるっていうことを立証するって、どうしたら語れるかっていう、そういうことを勉強したの。あるいはね、そうじゃなくて、それもあるかもしれんけども、そのもう一つはタルソ、これは分かってるんですよ。タルソでキリスト教を伝えてた、自分の生まれ故郷ですね。でそれはなぜか言ったら、後にバルナバという人がアンティオキアというところに来てね、そして自分の助手としてバルナバをタルソから呼びつけてるわけですよ。わざわざ行って今度呼んできたんだね、バルナバさん手伝ってくださいって。そういうことがあるので、これは確かなんですよ、タルソで伝道してたってこと。そういうように9章の方では使徒言行録ではちゃんと書かれているわけですよね、その後も。でもここのこの22章のところでは、なんか変なこと書かれて、変なことってじゃないんだけど、さて私はエルサレムに帰ってきて神殿で祈っていたとき、我を忘れた状態になり、主にお会いしたのです。なんだって言われ、ダマスコに行って、アナニアから目を開けてもらった後、パウロさんはエルサレムに帰ったの？ エルサレムの神殿で神様に出会った、イエス様と出会ったと書いてるよ、ここは。こんなもの、今までの話と違うじゃないのっていうわけで。ね、ここは私たちもびっくりするよね。今までずっと印象としては、ダマスコから逃げて、タルソに行って伝道したっていうような感じで、静かにしてたみたいな感じなんだけど、その間のことについては、ほとんど触れられてないっていう。ところが違うのはね、ここまでここへ来たらね、パウロ自身の言葉として、エルサレムに帰って、その後エルサレムに帰ってね、神殿でね、朦朧となっちゃって、その時に、キリストに出会ったんだって。でこの人から異邦人伝道に派遣される任命を受けたと言っているんですね。まあダマスコアナニアの時も、異邦人伝道にあなたは使わされることになっているということになってたんですけど、もっとここのエルサレムでの神殿での話は明確に幻を見てイエス様から直接任命を受けるそういうことになってますね。これを覚えとかないといけないね。こういう伝承もあるんですよね。伝承というかこれはパウロ自身の回想録ですけど、パウロさんはそういうように言って、で何をここでパウロさんを言おうとしているのかということなんです。それはね、私はこういうように理解するわけですね。それは、まあ、別な人の仲介書じゃない、説教集なんか読んで得た式ですものですけどもね、パウロさんは私は決してユダヤ人たちを軽視したり無視したりしてないと、どこまでも愛してやまないと、私はどっちかというと国粋主義者ですよと、ユダヤ人あっての私なんだということをね、ここでもなお強く言いたいんだと思うんだな、言いたいと思う。つまりイエス様から幻を見たときにね、主は言われました、急げと、すぐエルサレムから出て行け、私についてあなたが証しすることを人々が受け入れないからであると。こういう、そのなぜその異邦人伝道に使わされるかというと、イエス様の言葉ですね、急げ、今から異邦人伝道に旅立てと言っているんですよね。で、その理由は何かって言ったら、ユダヤ人たちが受け入れないからだと、神のことは受け入れないから、もうそのユダヤ人たちはほっとけとすごいですね、裁いてるんですよ、神様は、イエス様はユダヤ人たちを。何度も言ってもやってこない、何度呼びかけたか帰ってくるようにと、でも旅立っていくわけ、いやユダヤ人たちは来ないわけですよ、さっていう墓反逆するばっかりやってるという。それであれでしょ、もうそれはもういいと、ユダヤ人たちのことはいいと、お前さんたちは異邦人に、お前さんは異邦人の方の伝道に行きなさいと言ったって。こういうことをイエス様が言ったって言うんだな。だから国粋主義のって言ったら悪いんだけども、パウロからすると頭にくるわね、それは。ユダヤ人を放置するんですかっていうわけです。ユダヤ人の救いのために昔から神様がユダヤ人を選んでくださったんじゃないのか。だから私もね、言ったんだと言うんだよね。まあこう、多分これはイエス様の言葉に対する反論でしょうね、パウロの。 主よ、私が街道から街道へと回ってあなたを信じる者を投獄したり鞭で打ち叩いたりしていたことをこの人々は知っていますと。私はどんなにキリスト教を弾圧したかをよく知っておりますと。またあなたの証人ステファノの血が流された時、私もその場にいてそれに賛成し、彼を殺す者たちの上着の番もしたのです。ここまでこう言ったんだね。なお続きを言おうとしたんだと思うけど、つまりユダヤ教のためにどれだけ命を張ったかということはもうユダヤ人たちはみんな知っていると。だからここで伝道させてくださいと、このユダヤ人のために絶対理解してもらえるんだと。それがこう変わったということは変質したということじゃなくて、神様によってあえてこう選ばれたことの中でそういうことが起こったんであって、私としてはユダヤ人と心を一つにしているという、なぜあの人があんなにユダヤ教を愛している人が変わったんだろうか、キリスト者になったんだろうか、そこに何があったんだろうかということを問うに違いないというわけだね。で、それをきっかけにしてキリスト者になる人が生まれてくるでしょうと、まあ、これがパウロの言いたいところなんだろうね。とどまらせてくれって言うんだよ、要はユダヤ人たちのところに。ユダヤ人をこよいなく愛しているんですよ。ユダヤ人が救われなきゃならないと思ってるわけ。キリストと出会ってほしいんですよ。でもイエス様はそれを切れって言うわけだ。そのユダヤ人に対する未練を切って異邦人の方に行けって言うわけですよ。ちょっと待ってちょうだいよっていうのがパウロの願いだったんじゃないのかな。これだけのことを私をしてきたことをユダヤ人たちは知ってるんだから、私を受け入れないはずはないよと。こんな私が変わったんだということについてみんな不思議があってですね、それについて問うに違いないって、だからとどまらせてくださいって言ったらダメだっていうのがイエス様の神様の答えだったんで、行けって言うんだよ。私はあなたを遠く異邦人のために使わすのだ。これが神イエス様の結論ですよ。そのしがみついているパウロを無理やりに異邦人の方に伝道に行かせているわけですよ。パウロさん行きたくないんだよね。ユダヤ人が自分たちのあれだ、親父であるし兄弟でもある、愛してる、本当にもうユダヤ人なくして自分はないっていうそういう思いを持っている人なんで、それを無理に引き裂いているわけです。まあそれでもそこで終わっちゃったんだね。これ結論はそこまで来たらユダヤ人の方が逆に自分たちはそれほどパウロさんに愛されてるなんて思わないでクソって何言うか何を言うかって言って俺たちは間違っているかのように言うとはけしからんやつだとますます思って頭にきちゃってですね、騒動が大きくなったっていう、まあここで終わっていますけどね。ここではねパウロさんは我を張ってるわけですよ。我を張ってる、自己主張してる、イエス様に対して自己主張してる。まあそれほどにね、人間っていうのはね、自分というものを捨てきれないんだな。自分の主張というものを大事にするんです。正しいと思ったらどこまでも言い続けるわけです。でも我に従えとイエス様はおっしゃったわけですね。そしてパウロさんを異邦人伝道に向かわせた。まあ異邦人伝道行って結局はユダヤ人たちから総スカン食らっちゃって街道から追い出されて、 伝道したっていうことになるんだけどね。でそれで今みたいにエルサレムに帰ってくる、帰ってきてもソース感を食らってるという、そういう状態です。でもパウルさんは異邦人伝道に命かける、今度は命かけてるわけですね。ローマまで行って、ローマからイスパニアまで行って異邦人伝道しようって、そういう人に変わっているわけです。だからパウルさんは変わったんですよ。1回目の改心は確かにユダヤ教からキリスト教になりましたけど、今度はクリスチャンになってからもう一回イエス様によって改心を迫られているわけです。そしてその自分の我というものを打ち砕かれて異邦人伝道に邁進していくという人に変わっている、まあ、そういうように見ていいと思うね。で私は今日ここでね、宗教改革でありますが、ルターが学んだものもね、結局そういうところじゃないのかなと思った。ルターは最初は何もその宗教に対して特に深いものを持ってたわけじゃないんですね。彼はお父さんの、まあ、農家の人だったんですけど、まあ、事業を起こしてですね、一角の人になった人ですけど、その人のお父さんが子供に対して期待を寄せたわけだね。でルターという人には非常によくできた人であって、能力が優れてたわけ で、まあ、初めはなんか文学の方に進もうとしたみたいですけど、後に法律の方を学ぼうということに変わっていくんですけどね。もう若くしてで頭角を現しているわけ で、この人がと町っていうか大学の寮あたりからこう出たりね、外を歩いておった時にですね、雷に出会ったわけ。ものすごい雷がどんどん落ちるわけです。それで彼はもうそこで、もう歩けなくなっちゃって、ぬかづいてどういう命を助けてください。なんで助かったら修道院に入りますから、献身しますから。で献身して彼は入っていくんですけどね。それでめきめきと頭角を現して博士になるんだね。神学博士になる。まあ、資源なんかもいろいろこう、だいたい語学もものすごくできた人ですね。だからラテン語をルター訳って言って、最初に自分たちの使っている国語にね翻訳したの彼からですね。ルターという人がそれをやった、やりのけた人なんですけど、それが現在私たちみたいにこうやって日本語で聖書を読めるようになってる基礎を作ってくれてるわけね。いろんなものが各地でそういう翻訳されて出来上がってますけど、まあよくできた人らしいですけど、それでまあ学んだことは改心してね、一旦、まあ、死というものに、死という人間は死ぬという、一瞬にして殺されてしまう単純な小さな存在である、非造物にすぎないという、そういう認識がまずスタートだよね。私なんかも中学生の時に、中学3年生の時に、その担任の先生がね、人間とは死ぬんだよっていうことを言うわけよ。ね、足の速いのがこう競争すると。で、生という、生の競争者は前の方からスタートする。で後ろの方から死の競争者がいてね、ランナーがいてね、追っかけるっていうんだね。ところがその死の方が少し早いっていうんだな、かけっこがね。生に追いつくとはいつか追いついちゃって、そして捕まえて人間は死ぬんだ、そこで死ぬんだ、まあ、そういうことをね授業の後で話したわけですよ。まあおそらく先生は中3のその生徒たちに休み中、夏休み、これ大事にしなさいよと。人間は死ぬ存在だから、生きてる時が命なんで、一生懸命勉強してね、いい成績取ってちゃんと生きなきゃあんということを言いたかったんだと思うんだけど、私としては今までその死のことを考えたことのない人間にとって、先生から人間は必ず死ぬんだよということをその例えを持って語られたもんだからね、これは耳にくっついちゃってね、ずっと離れないんだよね。ああ死ぬんだなっていうのは、そういうやっぱりね、非造性っていうか死というものを意識するときに、人間は神ということ問題になっていくんだね。そういうことだと思うんだな、どうも。でルターなんかも 雷に打たれて逃げ回って命乞いして、もう助けてくれるならば私は献身しますって、まあお父さんから、ルターのお父さんからするともう期待してたのに進学校に行きよったっていうようなことになっちゃって、もう大変だったんだと思うけど、まあしかし進学して、そして救いということを問題にしたわけだね。生きるということと死ぬということは分かる、死ということは分かる、生きるということはどういうことか、生きるということによって死を克服できるのかっていう、そういうのは問題ですね。つまり善行を重ねることによって最後の審判というものを逃れることができるというようなことをカトリックは教えるわけだね。どの宗教でも教えてるんだけどね、善行を積みなさい、積んだら助かるかもしれない。エンマさんも善を見て、善と悪とのこうバランスを見て、よしお前こっち善の方がまだちょっとマシだから、まあ、まあちょっといいところまで行ってあげる、置いてあげるとかってね。あの浄土宗なんかも、あの死んだら浄土に行くんだって言ってるけど、その浄土っていうのは違うんですよ、本当のこと。そのお坊さんの言うにはですよ、私が言ったわけじゃないんだ、お坊さんが言うには、浄土に行ったらそこで修行ができるようになると。じゃいろんな修行できないいろんな妨げがなくなって、そこでもまた修行は続けられると。修行を続けていくことはずっとつながってるんだよって言ってるわけ で、いつしか仏さんになると。だから修行をずっと続けていくんだって、その先に仏さんになる可能性があるって、そういうこと言ってましたね。私は死んだらすぐ仏さんになるんだと思ってたら、そういうことじゃないらしいんだな、地獄に落とされなくて、まあ、浄土に行ってそこで修行する。で修行はなくならないってわけだ。まあそんなこと言ってました。なんなそんなもう救いになるのかねっていうと僕は思ったんだけど、まあそんなこと言ってましたけども、要はあれだね、善行を積むということ の中で可能性を見るわけだ。でルターが入っていって献身して、で神様に仕えますって言って神様の言うところを守ろうとするわけで、あのオッカムだとかなんかそういう人がいるんでしょ、その神学者、まあ、それでこういういろんなことやればいい、やればいいっていうわけだな。だから階段をね、あのひざまずいて登っていくって、イエス様のあの苦しみを味わうためにだと。で膝から血がこう出ている、そういうことの中でこうその善行を積んでいくっていうような感じなんだね。ところがルターはね、やってもやってもちっとも自分に平安が来ないっていうわけだ。で結局ね、そこの基本は何か言ったらね、あもう時間ですね、善行の基本は何か言ったら自分なんですよ。自分の技でもって立とうとするわけだ。自分の善を積み重ねることによって立とうとするわけ。それが癌なんですよ。それが一番の問題なんだったということに気がつくわけですよ。つまりね、神の義は立法を行うことによって得られるんじゃなくて、神の義は信仰に始まり信仰に至らせると。神の義は、神の義というのを持って神様を立たなきゃならないけども、その神の義っていうのは信仰から始まって信仰にずっと信仰というところにあるんだよっていうことの発見。これローマ書の一章の16節とかですから、そこのパウロが、ルターが発見した神髄ですね。つまりそういう自分でやろうやろうやらなきゃならないって言っている限りは絶対に救われない、神の義は私を裁くだろうと。でも自分はできなくても、全く何もなされできない存在だけれど、キリストがあなたに代わって全部必要なものをやりのけてくださったと。そしてそのイエス様を信じる、私のために苦しみを味わってくださった、私の代わりに死んでくださった、神の様罰を受けてくださった、全部イエス様は私の やらなきゃならないことを全部やり遂げてくださっていると。それをイエス様はただでですよ、恵みって言うんですけどね、聖書的には恵みとして私にどっと与えてくださるっていうわけだ。 ただただ信じて、イエス様ありがとうございますと、あなたは私のために代わりに亡くなってくださったんですねっていう、ただそれを信じるだけで私のものになるわけですよ。それに認めてもらえるっていうんですよ。これ義人と言いますね。義と認められる、正しい人として認められるものとなる。その時に私がやらなければならない、こうしなければならない、善を積み上げていかなければならないという呪いの要求から解放されるわけ。このままでいいっていう、このままで救われる。ところがね、もう一つは常に私たちはそういうところに置かれるんだけれども、自分の義というものが意味を持つのではないかというようにして、また自分を立てようとする、神様前に自分を主張しようとする、そういうものを常に持っているという存在です。だからここで言っているパウロさんは、あれでしょう、ダマスコ途上で一旦改心したけれど、エルサレムに帰ったときに、自分は異邦人伝道に召されているようだけれども、私はこのユダヤ人から離れたくないんですと。ユダヤ人は絶対に理解してくれると思いますよって言って、また自分の技を神様の前に見せつけようと、出そうとするわけだね。なんとかして認めてもらおうとする。異邦人伝道に生かさないでくださいっていうような感じのことをこう言おうとするわけだね。そしたらイエス様からバツッとそれを叩かれる。あなたに、私があなたを必要としているのは異邦人伝道なんだと、これに使えてほしいんだと、そのためにあなたは選んでるんだと。だからね、自我というもの、自分の主張と自分を立てようとするものというものは常にいろんな形で出てくるわけ。ここでは出てきてます、こういう形で出てきてると思うんですけど、出てくるんですよ。だからルターは言いますね、生涯罪を悔い改めることが要求されていると。いかにして自我を打ち砕き続けていくか、そして神様の恩寵だけに寄りすがっていくかという、この訓練をですね、続けなければならない。生涯にわたって自分の罪と戦いですね、自分の我を主張したいっていう、そういうこととの戦いをしなければ、そして使える人になっていく。キリストのご命令通りに従おうと、常にそこに従って生かせないといけないっていう、そういうことですね。これはだから私は今日のここで宗教改革の記念すべき時にここのところを読ませてもらったことは恵みだったなと、自分で勝手に思っている次第なんですけどね。課題としてはそういうところにあるんじゃないか、目の付けどころはそういうところにあるんじゃないのかなと思う次第です。長くなってすみませんでした。父なる神様、私たちは常にあなたの招きに対して自分の願い事を優先せんとしがちですけれど、どうぞあなたは全てをご存知の上で私たちを召してくださっていることを覚えて、あなたに身を託していくことができるようにならせてください。自分との戦い、自分の自我との戦い、自分を義と戦とする戦いをしっかりとしていくことができるように、その際もあなたは豊かに私たちを守り救ってくださっていることを本当に覚えていくことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。Amen.